最初は今月の言葉です。今月は百姓赤嶺勝人さんの毒を食べてくれる虫というお話です。赤嶺さんのプロフィールです。1943年大分県生まれ、一昨年に80歳でご逝去されました。百姓のカリスマ的存在で、無農薬無化学肥料による循環農法を実践し、各地で講演を行ってこられました。著書には人参から宇宙へ、循環農法、食の命、人の命などがあります。私が米沢先生に出会い、無農薬無化学肥料農法に取り組んでからというもの、一般常識と言われているものがいかに間違っているのかに気づかされることばかりでした。畑にいて、土を見て、草を見て、野菜を見ていると、どうしても科学や一般常識に反する自然の力に遭遇するのです。そして最後に分かったのは、害虫だと思っていた虫が私たちの命の恩人だったことです。その事実が分かったのは、無農薬農法に取り組んでから11年目、昭和56年の秋のことです。私は100メートルほど離れた2つの畑に完熟堆肥を入れて白菜の種をまいていました。二つの畑とも生育は順調でした。白菜の葉はぐんぐん伸びて大きくなり、地面から立ち上がって葉を巻き始めました。その頃です。一方の畑だけ虫が湧いて、葉がまるでレースのように穴だらけになってきたのです。でも、もう一方は綺麗なまま。なんでやろう。同じ完熟堆肥を使い、同じ日に同じように種まきしたのに、一方には虫がついて、もう一方には虫がつかない。その理由がわからなくて、私は毎日毎日畑に座り込んで虫を眺めていました。虫が大量に湧いた方の畑では、成虫がいっぱい集まって交尾しています。その数の多いことと言ったら驚くほどで、何匹も何匹も何重にも重なって交尾し、せっせと白菜の葉に卵を産みつけていきます。そして卵から帰った幼虫たちは猛烈な勢いで白菜の葉を食べています。でも100メートルしか離れていないもう一つの畑には虫はほとんどいません。なぜこちらの畑には虫がいて、もう一方の畑にはいないのか。理由がわからず、一日中畑に座り込んでは虫たちを眺めている日々が続きました。そんなある日のことです。何気なく新聞を読んでいると、ある記事が目に飛び込んできました。亜硝酸の害にて乳牛死亡、宮崎県と北海道。亜硝酸というのは、生き物の体に入ると血液に酸欠状態を起こしたり、発がん性物質や再帰性物質に変化する猛毒で、野菜に苦味を起こすのもこの亜硝酸が原因です。そのことは米沢先生からも教わっていました。亜硝酸はもともとは排泄物などのアンモニアが変化してできます。この新聞記事を読んでピンとひらめいたものがありました。虫が湧いた畑のそばに未発酵の豚の糞、トンプンを置いていたからです。もしかしたらそれが何か関係があるかもしれないと思ったのです。まず虫が湧いた理由です。トンプンにはビニールをかけていましたが、カラスがつつき破って、あたりに臭いアンモニア臭が充満していました。 虫たちはほとんど視力がなく、嗅覚を頼りに行動することがいろいろ調べてわかりました。彼らは臭いトンプンのアンモニア臭につられて白菜の畑に行き、そこで卵を産みつけていたわけです。虫が湧いた原因はアンモニア臭だったのです。少し科学的な説明をしますと、未熟堆肥であるアンモニア体窒素は、1ヶ月ほどすると猛毒の亜硝酸塩に変化します。ですから、未熟堆肥をまかれた畑で育った作物は、亜硝酸の害にて乳牛死亡という新聞記事のように、人間にとっても害のある食べ物なのです。ちょうどこの時はアンモニア臭につられてやってきて、作物に産みつけられた虫の卵が孵化し、幼虫となる時と同じ時期です。そして、亜硝酸塩を含んだ害のある作物を、この幼虫たちが勢いよく食べて、無害な糞にして土に返してくれるのです。害虫というよりも、私たちが食べてはいけない害のあるものを食べてくれるのですから、感謝すべき生き物なのです。このように考えると、虫が湧いた畑のすべての白菜が食べられてしまうことはないと推測しました。両方の白菜畑とも未熟堆肥は使っていませんから、虫が湧いた畑の方も、そばに置いてある未熟堆肥からのアンモニア臭が届く範囲までしか虫の発生はないはずだから、畑全体の白菜が虫に食べられてレース状にされてしまうことはないと考えました。そこでまず、アンモニア臭が出ないように未熟堆肥にビニールをかけて密封しました。そしてしばらく様子を見ることにしました。すると2週間で虫がいなくなり、虫だらけの白菜も1ヶ月遅れできれいな葉を巻き出荷することができました。それでも持ち前の執念の深さから、他の野菜でこの仮説を証明してみることにしました。翌年、キュウリやピーマンの根元にわざとアンモニア臭のする臭い未熟堆肥を埋めておいたのです。そしてその株に印をつけておくと、見事なくらいそこだけ虫がつきました。そして猛烈な勢いで亜硝酸を含んだ葉を食べてくれました。やはり虫は私たちの命と土を守ってくれていると確信しました。それなのに、私たちはその恩人に向かって毒薬を巻きかけていたのです。天に唾するとはまさにこのことです。虫の役目を見ると、害虫と呼ばれるよりも、神虫、神の虫と呼ばれるのがふさわしいと思います。白菜畑の出来事は、虫の役目と完熟堆肥の大切さを教えてくれました。これは講談社発行、赤峰勝人著、人参の奇跡、畑で学んだ病気にならない生き方に載っているお話です。